こんにちは。論より5コモネ FM です。論より5コモネ FM は、ストアーズの CTO、私、藤村が、技術とかそうじゃないことについて、ざっくばらんに話すポッドキャストです。今日は、入社したばかりのマセさんに来てもらいました。マセさん、こんにちは。
こんにちは。
自己紹介的なものをしてもらえると、大変嬉しい。
24卒で、新卒でストアーズに入社しました、マセです。ストアーズ予約の開発に携わっていて、一応8月ぐらいからアルバイトはしてたんですけど、あんまり日数が多くなかったっていうのもあって、先週ぐらいから本格的にチームに入って開発をしてます。
よろしくお願いします。
お願いします。
あ、趣味お願いします。
はい、趣味はセルフネイルをすることと、あとメイと遊ぶことだったんですけど、東京で一人暮らしを始めたのでなかなかメイと会えなくて、今は姉から送られてくるメイの動画を見て癒されるっていう日々を送っています。
ミートとか繋いだらいいんじゃないですか。
動画で家族と喋ったりするときにメイと喋ってます。喋るっていうか意思疎通できてるのか分かんないんですけど。
何歳ですか。
2歳です。
おお、じゃあ自然言語によるやり取りが可能不可能。
簡単な言葉ならギリギリぐらいの感じです。
どんどん通じるようになっちゃうから、今のうちにたくさん話しておかないといけないのかもしれない。
そうですね。
セルフネイルって、僕、なんか突然メンズネイルに興味が出た時があって、買ってみたんですよ。塗るやつ、あの液。
ジェルネイルですか？固めるタイプ？
普通の塗料みたいなやつ。
マニキュアですかね？
そうそうそうそう。
乾かすタイプのやつですか？
乾かすタイプ。でもなんかむずすぎて、プラモよりむずいみたいになって。
マニキュアの方が個人的にはちょっと難しいなと思ってて、ジェルネイルだと、こうちょっとはみ出してもすぐ、取って固めるまでは固まらないんですけど、マニキュアだと1回はみ出るときすぐ取らないといけないとかいうので大変だったり、15分くらい乾かさないといけなかったりで難しくて、私はジェルネイルにしました。
僕は難しいやつから飛び込んでしまったっていうことですね。
でもお手軽ではあるっていう、取るのが簡単だったりとかはするので、マニキュアの方が。
ジェルネイルは取るの大変？
ピールオフジェルっていうのがあって、それを一番下に塗ってればペロッと剥がせたりとかするんですけど、普通にやるとこう削ったりとか、アセトンみたいなのでなんか染み込ませて取るとかいうので結構爪が傷んじゃうんですよね。
なるほど、一長一短なわけですね。
そうですね。
マスさんどうですか、入ってみて楽しんでますか。
あ、そうですね、先週8日間ぐらい研修やってたんですけど、結構同期のことたくさんお話できたりとか、いろんなこう知識、セキュリティだったりデータベースだったりとか、タイプスクリプトと Ruby とか Swift とか、自分があんまり触ってこなかった分野、モバイルの Swift とかそういうのも含めて結構広く知識をインプットできたなっていう感じで楽しかったです。チームに入ってからは予約の仕様みたいな、予約の種類とかいっぱいあったりして、こうなかなか理解が難しいなっていうのをすごく実感してるところです。
そうなんですよね、予約は予約タイプとか本当にディープな世界ですよね。
はい、
来月 Ruby 会議沖縄であって、マセさんも一緒に行くんですよ。で、今日はマセさんとかエンジニアとしてキャリアを始めたての人が Ruby 会議に参加するときにどんな気持ちなのかっていうのと、あとなんか僕から何かしらその参加のヒントというか、こういう感じで臨むといいですよみたいな話ができればなと思ってるんですけど、
はい、
そもそも Ruby 会議自体は初？
Ruby 会議は去年オンラインで参加はしてました。もうオフラインでは初めてです。
こういう技術系のカンファレンス自体は Ruby 会議以外にも行ったことある？
いや、初めてです。
じゃあ去年の松本のリモート参加が初って感じですかね。
そうですね、記憶にある限りではそうです。
Ruby 会議って結構変わったカンファレンスで、オーガナイザーの人が自分が知らない最先端の Ruby の作品とか成果発表を見たいみたいな感じのモチベーションでやってるやつなんですよ。
はい、
だから普通はカンファレンスでもうちょっと仕事に役に立ちそうな話とか、現場で Rails をこうしたとかチーム開発をこうしたみたいな話が多いんですけど、去年参加してるから分かるかもしれないけど、これは一体みたいな話がめちゃ多いじゃないですか。
そうですね、なんかすぐ置いてかれちゃうみたいな、話についていけなくなるみたいな感じで、正直そうですね、なんか理解できた部分は結構少なかったは少なかったです。でもすごい Ruby の知らないこう世界みたいなのを知れて、でもすごい刺激にはなりました。
最初に触れたテックカンファレンスが Ruby 会議っていうのは、なかなかこうなんだろう、初めて 初めて見た鳥を親と思う方式でいくとかなりなんか 極みたいなところにあるやつを見てしまってるんだなっていうのがあるんですけど、そうなんかそうなんですよね、置いてかれますよね、すぐ
置いてかれました。
しかも多くのセッションで置いてかれますよね。
そうですね、最後までギリギリ理解できたのは1セッションか2セッションあるかぐらいみたいな感じでした。
多分みんな結構そうで、全部わかる人ほぼいないんですよ。
うん、そうなんですね。
なぜなら Ruby 会議はその Ruby コミュニティの1年分の最新の成果が、しかも Ruby 会議ってその Ruby を開発している人のカンファレンスなんで、
はい、
まあ、Ruby についてのカンファレンスなんですよ。Ruby を使ってどうとかいうのよりも Ruby 本体をどう作るかみたいな話にフォーカスがあるので、でプログラミング言語の最新機能なんてとか最新の実装とかってもうなんか作ってる人しか分かんないやつが多いんですよ。だからこそ新しく入るわけで、
はい、
なのでなんかこう どれを聞いてもついていけないとか全部分かる人がいないっていうのはなんかカンファレンスとしても狙っているところだと思うんですよね。
うん、
なんでなんだろう、分かんないくていいのだろうかっていう風ななんか引け目みたいなのを感じることは一切必要なくて、こんな分かんないことが分かったみたいな分からないジャンルを知ること自体がもうもはや成果みたいな感じだと思うので、
はい、安心しました多分今年も多分まだ理解できること少ないんだろうなと思ってて、 Ruby 会議に参加してる他の方とうまくお話できるかななんて思ってたんで、うん、ちょっとその話聞いて安心です。
本当にすごいセッションとか終わった後に何だったんですかねみたいな感じになるんですよ、話が。もうみんな分かってるふりすらしないみたいな感じになってて、そうそう、なんでそこは安心してといいと思うんですけど、タイムテーブルとか見ました？今年のやつ
見てないかもしれないです。
予習っぽいことをもしするんであればタイムテーブル見てなんか分かんない用語とかいっぱい出てくると思うんですけど、それぞれ一体ざっくり何なのかなっていうところぐらいまで調べとくとすごいはかどっていいですよ。
おー、なるほど。
例えば WASM とかって言葉いっぱい出てくる、あの WASM って書いてあるやつ、ご存知ですか WASM って？
いや、わかんないです。
みんながみんな知ってるトピックではないと思うんですけど、新しいコンピューターの技術として、でこれが何なのかとかを例えばチャット GPT とかに聞いて、 WASM って何すかって聞いたらわーって説明してくると思うんで、
うんうん、
で説明がわかんないですよ、まず。だから説明のわかんない用語をチャット GPT にさらに聞く、わかりにくいんでもっと簡単に説明してくれって聞くとかで、それでなんか当たりをつけておくと、先に見取り図だけ脳内に用意しておけば、あとは結構いろいろ話がつながったり、この技術のこの話ってこことつながっているのかみたいなのが分かるんで、すごいいいと思いますね。
あ、ちょっとチャット GPT とたくさんお話しして備えます。
セッション聞いてる途中でも聞くみたいに便利かもしれない。僕も最近新しいこと調べるとき全部一旦チャット GPT に聞きまくってたりしますね。なのでそれがいい気がしますね。
私もあの最近ミーティング中にわからない単語がたくさん出てくるので、あの予約の中の GitHub コパイロットによく聞いてます。
あれ便利ですよね。
便利です。めちゃくちゃちゃんと答えてくれて、参照先とかも結構わかるんで、そこたどってみたりとかミーティング中にやって、でそれを見てたらミーティングにだんだんだんだん置いてかれてみたいなのをやってます。
あれあれあとは何だろうな、スピーカーの人とに感想を伝えるとすごい喜ばれると思うので、すごい人たちが登壇してるんで話すのめっちゃ緊張するんですけど、まあ社会人としてはまだ1年目なんですけど、今回の話すごい面白くて刺激受けましたって全部分かってなくても言うとすごい喜ばれるんで、そう、ぜひ懇親会とか会場でブラブラしてる時とかにこの話面白かったなとかいうのあったら話しかけるとめっちゃ喜ばれると思うので、ぜひそれも、
はい、
やってもらえると。
やってみます。コミュニケーションできるだけたくさん取れたらいいなと思いながらずっといるので。
予習の話に戻るんですけど、なんかこのトピック多いなみたいなやつあるんですよ。今年は WASM の話が多いけど、去年はすごいパーサーの話が多くて、今年もパーサーの話結構あるんですけど、もしなんか余裕があったらその手の例えばパーサーなり WASM なりの簡単な本とかまとまったドキュメントとかでちゃんと勉強してみるっていうのもすごい広がっていいと思います、
はい。
ちなみに例えばパーサーとかアズムとかのことを理解したってすぐに仕事に使えるっていうわけでは全然ないんですけど、 Ruby 会議とかで扱われるトピックってコンピューターの中でもなんかすごい基礎技術に近いものが多いんですね、
はい。
僕らが書いてるのはある種応用というか、プログラミング言語っていう道具が、まあ、Ruby とかが用意されてて、それを使って僕らはものを作ってるじゃないですか、
はい。
なんかそれをまあおおむねアプリケーションって言ってるんですけど、もっとその下にあるプログラミング言語自体とか、プログラミング言語 自体の中でも部品とかが分かれていて、基礎的な、さらに基礎的な部品とか応用的な部品とかがあるんですけど、 Ruby 会議はその基礎の部分の話がすごい多いやつなんですね。で、まあなかなか目の前の仕事に何に役に立つんだろうっていうのが謎っていう面はあるんですけど、コンピューターのことをよく理解してやんないといけない仕事にだんだんなってくると、すごい役に立つことが多いといいなみたいな感じで勉強してますね。スティーブ・ジョブズってアップルの社長だった人が昔すごい有名なスピーチがあって、コネクティング・ザ・ドッツって話をしてるんですけど、まあなんか彼は学生の頃タイポグラフィーとかをまあ自主的に勉強してたのかなとかをやってたりとかしていて、で結果的にアップルって字のレンダリングがすごい綺麗とか、そういうところでも評価されてたりするわけですよ。まあ、勉強したことが何に役に立つのか将来わかんないけど、それがつながると何か、なんかすごい大きな今までできなかったことに成果につながるっていうような話をして、コネクティングザドッツっていうその昔やったことと今やってることをつながってます。そのところがつながるといいよね、つながってくるよみたいな話をしてるんですよね。多分 Ruby 会議でやることもなんか将来にもしかしたら役に立つかもしれないこととか、もしかしたら今回の Ruby 会議で松さんが突然完全にワズムに目覚めてワズムを異常にやるエンジニアになってしまうかもしれないじゃないですか。それはそれでなんか自分の情熱が傾けられるところが見つけられるっていう、すごいめちゃ素敵なことだと思うんで、そういうネタを仕入れに行く感覚で行くと、多分すごい Ruby 会議とかは価値がある時間になるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
一旦興味を持ってみる、見てみて、将来何の役に立つかわからないし、自分と今何の関係があるかわかんないけど、一旦面白そうって見てみるっていうのが楽しみ方としてはめっちゃいいような気がしますね。
そうです。なんか今はもう全然こう、あの Ruby に対してこう何があるの、WASM なんてもそもそもあることすら知らなかったので、そういうキーワードだったりとかを結構仕入れて、こう自分の興味のあるところを見つけれたらいいなと思いました。
そうですね。一番多分 Ruby 会議らしい楽しみ方のような気がする。それでなんか新しく興味を持つことができたら、一番 Ruby 会議の楽しみ方としてめっちゃいいような気がするな。
はい、
松さんから Ruby 会議たくさん参加してたり、もしくは CTO をやってたり、まあ、Ruby エンジニアとして長いこと仕事してたりする自分に聞いてみたいこととかがあったら聞こうかなと思ってたんですけど、何かありますか？
技術カンファレンス Ruby 会議とかでコミュニケーション取るときにどういうお話をしていたりとかするのかなっていうのは結構興味があります。
ああ、でもスピーカーの人とかはめっちゃ面白かったです、ありがとうございましたっていうので、もうすごいそこから話が広がったり広がらなかったりするけど、まあおおむれなんかありがとうみたいな感じで、なんかそういうのやってるのみたいな感じでわーって広がったりすることが多いし、みんなおしゃべりな人もすごい多いんで、一個きっかけがあるとわーっと盛り上がりがちだったりしますね。あとは同世代の人とかもいいですよね。
ああ、そうです。結構技術の話で盛り上がるんですか？その一つのこのセッションの部分で盛り上がったりみたいな感じなんですかね？
廊下でやたら立ち話が異常に盛り上がってるっていうのがカンファレンスあるあるで、なんかセッション聞かないで廊下でずっとなんか技術のディスカッションをしてる人々っていうのが名物的にいるんですよ。トーク詰め詰めですごい、しかも脳の負荷が高いというか、いい意味で面白いんだけど難しいやつが多いんで、てか全部聞けたらいいですけど、体力的にもう無理なんで、程よく休みを取る方がいいんです、僕の考えでは。
あ、なるほど。
でそれ休んでブラブラしてる時になんか友達とばったりやってすげえ盛り上がるみたいなこととかが起きがちだったりしますね。まあ Ruby コミュニティに限らずですけど、カンファレンスとかで会う人って会ってばったり話して、でなんか別に技術の話じゃなくても、なんだろう、同世代とかなんか接点があったら話は盛り上がって、で食べ物とかお酒とかあったら盛り上がってあると思うんですけど、なんかそれで仕事と関係ない、関係あるっちゃあるんだけど接点としては、けど別に同僚でもなく学生時代の友達でもなく、新しい友達ができるってこと自体はすごいいいことだと思うから、あんまりなんか技術の話ばっかりすればいいってもんでもないような気も僕はなんかしてますね。
そうなんです。
社会人になるとなかなか友達できるのってむずいんで。
確かにすごい実感してます。もう
共通点のある知らない人と会うって感じなんで、何でもいいよ雑談みたいな、沖縄すごいっすねみたいなそういうのでも素朴に話せば大丈夫だと思います。みんながみんな技術のディスカッションが一日中してたいわけではない、まあそういう人が一般の空間に比べると顕著に多い空間ではありますし、技術の話は盛り上がりがちなんですけど、そう何でもいいと思います。
はい、何人かとこう仲良くなれたらいいなと思いました。
気楽に。あとはなんかポゲログさんとか僕とかは知り合いがそこそこいるっちゃいるんで、そういう時になんか話してみたい人 なんか紹介とかするんで行ってくれればすごい
嬉しいです、はい、全部のセッション出てあんまり出てないみたいな言ってたんですけど どれぐらい出るんですか。 逆に1日半分くらいみたいな感じですか。
僕6割から7割ぐらいですかね、体調が万全な時ですら。
自分去年オンラインで参加した時に全部聞いてたんですけど、もう3日目あたりでもだいぶ疲れと脳みそがパンクしそうでオンラインで参加してるとこうオフラインで参加してる人があ全部見てないんだなみたいなのとかもなんかあんま分からなかったんで、とりあえず全部見てたらすごい疲れたっていう曲が今蘇ってきました。
特にオフラインだと情報量も多いと思うんで、100で受け止めて、しかもなんか行ったことない場所で知らない人をたくさん過ごすので、そこそこ刺激ストレスにはなると思ってるんですよ僕。それでなんか頭が爆発しそうなコンテンツを朝から晩までずっと聞いてたら、そりゃ体持たないわ、体持たないし、結局なんか一番聞きたいセッションを万全な状態で聞けないみたいなのもあるんで、程よく休息を取るのは僕は重要だと思ってます。
だいたい6から7割ぐらいで、
もうちょっとちゃんとがっちり聞いてる人も多いと思いますけど、僕は結構なんか真面目に聞く分全部理解しようとして頭フル回転で聞いちゃうんで、燃費が悪いタイプのセッションルビー会議の楽しみ方をしてますね。なんで6割7割ぐらいしか楽しめないっていう感じになりがちです。
自分がめちゃくちゃ絶対聞きたいみたいなのをいくつかちょっとピックアップして、
うん、
そこ万全に聞けるような体制でちょっと挑もうと思います。
そうですね、ルビー会議とか現場の空気がすごい、体温がすごい高いっていうか盛り上がってるんで、端的にすごい多分行くとおおってなると思うんで、楽しんでもらえると嬉しいですね。
あ、めちゃくちゃ楽しみです。
ということで今月入社して来月ルビー会議に一緒に行くマセさんとルビー会議のお話などを今日はしました。マセさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで終わります。ハッシュタグ論より動くもので感想をお待ちしてますので、ぜひツイートをたくさん、ポストがたくさんお願いします。あとはお便り募集フォームを作ったので、お便りをいただけるとお便りコーナーのタイムができるので、ぜひよろしくお願いします。そして一緒に働くエンジニアもめちゃくちゃ募集してて、ストアーズ Ruby を書くにはとっても面白い場所になっているので、ぜひ Ruby 会議で直接お声掛けいただいてももちろん大丈夫ですので、よろしくお願いします。ということで上に動くもの FM を終わろうと思います。ごきげんよう。